今日はルカの福音書6章の12節から16節というですね、非常に短い箇所で、こういう箇所はほとんどですね、自分で読むときにはほとんど気にも留めないで、さっと読んでしまうであろうと思う箇所ですね。だいたい名前とか地名とかがずっと並んでいるときにはですね、ほとんどあんまり考えないで読むはずです。で、そして、ここに込められた重要性、重要なことっていうものに気づかないということが、多いわけですね。まず、まさき戸川さんが仲介書を学んでですね、その結果を発表していただいたので、それは戸川さん自身の考えっていうことだけでは決してなくて、その非常に学問的にですね、考えて仲介をされた人の書物をも引用してですね、それを学んだ上で言われたわけなんですね。で、その中にもだから重要なことも既に含まれておるわけです。で、それを少しずつ見ていきたいと思いますが、祈るために山に行ったと。そうして祈るために夜通しされた。と、文字通りはっきり書いてあるのはこの歌詞だけなんですね。で、ただもう一つあるわけです。聖書でですね、いわば事実上、夜通しとは書いてなくても、事実上夜通し祈られた箇所がもう一つあります。それは、思い起こしてみれば、どういう時だっただろうかと。それは、一番重要な時。もう、明日は十字架で釘打たれてですね、ものすごい激しい苦しみの中で殺される。そのことにつながって逮捕されるんだと。そういうあの夜ですね、ゲツセマネの祈りと言われたところです。最後の夕食を食べられてからですね、そのまますぐにゲツセマネ行かれて、それからずっとですね、血のような汗を流して必死になって祈ったと。弟子たちはですね、みんな不思議なほど眠ってしまったってですね。で、また行って起きていなさいと言ったのにまた眠ったと。で、また行ってまた眠ったと。不思議なほど弟子たちは繰り返し眠っていたということがありますが、それは全く孤独の中でイエス様だけがですね、そういう悪の霊との戦いを夜通しなされたということであったわけです。で、またそれは一方ではですね、人間というのはいかにですね、霊的にそういう眠り込んでしまうかということをあのような形で表して、いたわけですね。で、それとですね、もう一つの箇所が、ここなわけなんですね。少しちょっと意外に思うはずです。はっきりこの文章で書いてある箇所としてはその二つなんですね。夜通し。ということは、それほどまでにですね、特別にこの12人の弟子を、誰々を選ぶかということですね。それは非常に重要なことであったということなんです。これは考えてみたら、その通りなんですね。ペテロっていうのはですね、ローマ帝国においてですね、迫害の中で殉教したと伝えられていますが、最初のいわばローマ教皇、ローマ法王になったわけですね、事実上。現代までずっと連綿とローマ法王、ローマ教皇とも言いますが、続いていますが、その初代っていうのはペテロに置かれているわけです。それだけ見てもですね、いかにこの重要だったかわかる。この時にイエスがですね、ペテロを呼ばなかったらそうはならなかったわけなんです。で、他のマタイ、それからヨハネ、ヤコブ、このヨハネにしてもですね、このヨハネ福音書っていうものはですね、非常に重要な福音書ですよね。新約聖書の中で最もよく引用される一般のクリスチャンでも、これはおそらくはヨハネ福音書ではないかと思われるぐらいです。この我々こうした無教会といってですね、聖書に直接つながろうとするこういった群れというのもですね、特にヨハネ福音書を特に重んじてきたわけです。それは霊と誠、霊と真実をもって礼拝すると。他の人間的な組織とかですね、人間的な権威、そういったものはいらないと。 という、ただ一人一人がですね、霊と真実を持って、心の真実を持って神様イエス様につながるということ、それを根本に置いてきたんですね。それは、まあ、内村勘蔵以来もう日本では100年以上の、まあ、歴史を持って流れてきておるわけです。でそういうふうにこのイエス様はこの時にヨハネを選んだということは、非常にそういうことだと考えてもですね、極めて重要ですね、重要だということがすぐにわかるんです。まあ、そういうふうに、そのように非常に重んじられて、2000年間ですね、彼らが霊感を受けて書いたものも現代に至るまで非常に重んじられる。これはこの時イエス様がですね、夜を徹して必死で祈ったというその結果でもあるわけなんですね。まあ、そういうようにですね、考えることができるわけです。そして、この祈りによってですね、イエス様はそういうふうに、前途にずっとですね、大きな影響を及ぼすこと、それを非常にこう鋭く見抜かれておったということなんですね。で未来を見通して、そうした上で選び取られたということであったわけです。で、まあ、それだけではないんですね。ヨハネやヤコブ、そうした人だけではないわけなんですけども、このイエス様がですね、特にこの祈りっていうことを非常に重んじられたっていうこと、これはルカの福音書だけ見てもわかりますが、少し前の5章16節。ルカの5章の16節を見てもらって、たらそこでも出てきます。この5章の15から見ますとですね、しかしイエスの噂はますます広がったので、大勢の群衆が押しを聞いたり病気を癒したりしていただいたりするために集まってきたんですね。集まってきたから、そこでですね、たくさんの人たちに影響を及ぼすために一層ですね、熱を込めて話したり教えたりするというのが普通なはずです。ですね。普通人間は人を集めてですね、そして話したいというところがありますけれども、そういうふうに集まってきたからといってですね、すぐにですね話したりしなくてですね、わざわざこの時はですね、人だと離れたところにわざわざ退いて祈っておられたと。こういうところにもですね、人間の一時的な熱心とか興味とかに動かされないという格好としたですね、態度というものが、こういうところでも見ることができるわけなんですね。では、この世の間違った、いわば偽の宗教家と非常に違うところなわけです。人をたくさんですね、いわば宣伝をして集めてですね、そうしてあることないことをいろいろとですね、言って引っ張り込むというふうなことが、たくさん間違った宗教で行われているわけです。でも、イエス様はですね、いつもこのように人間の誘惑に絶えず負けないようにされておったということが、こういうところでもわかるわけです。人間が組織大きくなって取り巻きがたくさんできればですね、それに影響を受けてですね、下に下に変わっていく。これは本来、仏教も本来ですね、静かに悟りを開くということであったけれども、だんだんだんと変質していく。これはどの宗教でも、キリスト教でもそういうことが事実あったからこそ、また宗教改革ということもなされたわけなんですね。それから、もう一つだけ、このルカの9章というところですね。9章の18でも、この9章の18を見たら、イエスが一人で祈っておられた時っていうふうにわざわざ書いてあるわけです。で、それは、 この新教堂訳ではここにタイトルが付けてありますね。ペトロ信仰を言い表すと。けども、ここではっきり分かれているように見えるんですけど、どのような時なのかって言ったらですね、この5000人のパンというですね、有名なあの奇跡のすぐ後に置かれているわけです。5000人もの人にですね、あるいは男子だけですから、女子も子供も入れたら1万人にもなろうかと思われるようなたくさんの人々をですね、満たした。そしてみんながですね、満腹して喜んでですね、それをその非常なイエスの力に驚嘆したということだったと思うんです。驚嘆したからですね、ますますその人間を集めてですね、自分の思うままに引っ張っていくというふうなことになくて、あえてこの世のここの場合でも、あえて一人で退いて、で、その近くに弟子たちもおったという意味なんですね。ここにわざわざ一人でおるという時間を持たれたということが、こういうふうにこちらに書かれてあるということです。で、私たちの集まりでも必ず黙祷ということをですね、黙して祈るということをいつもしています。イエス様は徹夜ででも黙して祈った。あるいは声を上げて一人で祈った。わけで、我々のところでは3分とか5分とかいうことに代替してありますですね。でも5分というのは非常に長いと思う人ももちろんおるわけですが、そういうイエス様のことを思ってですね、私たちも少しでも祈れる。ということをですね、祈ることができるように習慣づけるということも必要だと思うんですね。で、このようにどうして徹夜で祈ることができたのかということですね。おそらくクリスチャンといえどもですね、ほとんどの人は夜が眠れなくて祈ってはうとうとし、眠ってはうとうとし、そういう人おるかもしれませんね。病気とか、あるいは非常な心配で。だけど病気でも別にないのにですね、眠れるのにずっとですね、しかも家の郊外でですね、徹夜で祈り続けたっていう人、これは極めて少数だろうと思いますね。それぐらいですね、このイエス様にとって神様っていうのは文字通りですね、生きた存在だと本当に霊的に結びついておったわけですね。そこに生きた人間がおったらですね、これは例えば非常に面白い人がおったら、非常にこの久しぶりの人があった。それも場合によっては徹夜でお話しするということは、それはあるかもしれませんね。私も学生時代にですね、学生運動の非常に歴史的の一番激しい時代であったので、もうたくさんそういう激論を交わしていたわけです。で、文字通り徹夜でですね、夕方からずーっと朝まで議論をしたことありますね。で、それに、もう一回も徹夜ではなかったんですけど、ものすごい時間長い、時間ずーっとですね、延々としたことあります。もうそれは人間的な議論なわけなんです。で、祈りでは全然ないんですね。相手はこう言ったから言い返す、こう言ったからこう。で、共感するとはこうだと、違うはどうだと、あるいは別の思想はどうだと。もうそういうことを延々とですね、我々のあり方とかですね、大学のあり方、教授、自然科学のあり方、いろんなこと、マルクス・レーヌ氏がどうなったことが、そういったことを延々と議論していったりしたわけですね。学生運動の時にですね、よく徹夜の交渉とかですね、大学側と学長との徹夜の交渉というのがあったわけです。学生の方はバトンタッチしていけると。ただ教授の方はですね、ずーっと缶詰になると。それで私のこの進行を初めて大学で学んだ先生はですね、理学部長の時にそういうことをされたために健康を害してしまって、それらずーっと病死になって、ある程度若くして亡くなったんですよね。そのぐらい、議論で、痛めつけられたこともあります。それは別ですけど、そのように、久しぶりの人とかですね、人間的なことや議論で、病気で徹夜ではあっても、ただ純粋に祈るためにしたということでですね、いかにここでこれだけを見ても、イエス様が神様と深い結びつきでですね、ずっと語り明かせることができたということがよくわかるわけなんですね。私たちができないというのは、神様がどっか遠いからなんです。ここにもし人間が実際におったら、この人とは1時間でも話ができるはずですね。目に見える人間、おる人とは話ができるわけなんです。私たちの魂の中に深くに下ろしていないと話ができないわけです。祈れないわけです。ですから、この深く祈り続けるということは、すなわちその人の魂の中に深くですね、イエス様が住んでおられるということの証にもなっているわけですね。 まあ、そういうことで、どうしてそんなに長く深く祈れるのか、まあ、そういうことです。どのくらい深く住んでるか外から見たってわからないわけですね。まあ、有名なマザー・テレサなんかも、いつも朝ですね、非常に早いから起きて、まあ、1時間も2時間も祈られるということですが、ああいうタイプの人はですね、ずっと歴史の中で追い出たわけですね。そういう有名になるならんと別としてですね。まあ、そういうことで、この今日の歌詞はですね、ただこの十二節のことだけをしっかり思ってですね、自分たちもこのように神様としっかり結びつくこと、これを心に留めるだけでも大きな意味があるわけです。祈っておてした、あ、イエス様ってこんなんだったな、ただそれだけなんて、私たちもこれは何かをイエス様が言おうとされてるんですね、ここを通して。本当は神様ともこんなにまで深くですね、固い結びつきが可能なんだと、ということだと思います。で、いわゆるこの殉教ということがありますね。殺されてしまう信仰のために。そういう人たちはどうしてそんなことができたのか。どうしてできたんだろうかと言うと、一つには、やはりこのように非常に深い固い結びつきがあったからこそできたということですね。寒い牢獄の中でですね、食べるものもほとんどなくてですね、殴られたり、鞭打たれたりして、そういう非常な苦しい中でも、なおも信仰を捨てずに入れたっていう、そういう苦しみの世の中でもですね、こうして世を通して祈り続けた、そういうあのローマ帝国や江戸時代のキリシタンの時にはたくさんおったはずなんですね。まあ、そういうことで、ゲッセマの時には、目に見えないそのサタンとの戦いですね。そうした十字架をやめさせようとするサタンのこの力に対する戦いを予通しされたと、それはまた私たちのためであったわけです。まあ、そういうことで、いかにこのイエスというお方は神からの指図と教えと神様と結びついていたか、神様からの力をいかに受けていたかっていうのが、この姿だけを通してもわかるんですね。単に頭が良いとか学問を知ってる人はたくさん世の中におるわけです。これほど深く神様と結びついた人は確かにいなかったわけですね。そして、選び出したのが12人だったと。で、この12人っていうのはなぜなのか。これはですね、旧約聖書から続いているわけですね。ヤコブの子孫が12部族あったと。それをまあ受けておるわけです。で、ヤコブの子孫からいわゆるイスラエル民族、エジプトの国で一つの民族にまで増え広がったわけですね。それはヤコブの、まあ、いわゆる12の子供たちからということですが、で、それは、さらにですね、3と4をかけて12になるというわけですね。3も一種の象徴的な数、4も象徴的な数ですね。この世界全体が四隅で四角いと思われとったぐらいです。四方杯、四門杯とも言ってですね、昔は元日が休みっていうのは、天皇が四方、四門杯をする日だったから、だから、みんな、民たちも休めと、休んでおいて、まあ、そんな方の発想から元日も休みになったというぐらいですね。まあ、そういう司法っていう言葉があります。で、聖書にもそれあります。血の四つの隅から。四っていうのは一番基本的なものですね。で、さらに三つっていうのもですね、本当に基本で三つあれば支えられるわけです。で、三と四で十二と。で、この十二ということで、神の選ばれた民を象徴してきたわけです。で、イエス様が12人を選んだ。ということなんですけど、そういうことでずっとですね、ヤコブの十二部族以来、今も続いているんですね。これは神様がいつもそのように完全な数を選ばれておると。現在でもそういうことです。キリストを信じる人は少ないように見えても、いつもですね、神の国のために必要な数、いわば霊的な十二部族をいつもずっと選んでこられたわけなんですね。で、この象徴的な意味がだからあるわけです。で、私たちはまたですね、霊的な意味の神から選ばれた12人、霊的な12人というのを象徴的な意味なわけです。で、中に含まれるわけです。 で、こういうことは聖書の最後にもまた出てきますが、これもちょっと触れていきます。黙示録にですね、黙示録の7章というところに、7章の4節ですね。7章の4節っていうところ。黙示録の7章の4節以降ですね。この7章の1節はさっき言った大地の四隅とか言って4っていうのが出てきますね。神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまではどうも損なってはならない。私は刻印を押された人々の数、14万4千と。ここでですね、ユダ、ルベン、ガドとここに出てくるわけです。で、14万4千っていうのは、ここでわかるように、1万2千の12倍しているわけですね。ですから、これ12っていうのが出てきているっていうのがわかるわけです。これで140ですね。かける10かける10かける10ということです。1000倍。ね、だから14万4000というのはですね、12、12が出てまた10、10、10と。そういう特別な中から10がまた3つ出てくるわけです。そういうふうに、こういう全体が14万4000というのは、ここ、黙示録にだけに出てくる数ですけど、この12、12、5000ということでですね、象徴的な意味を重ねたわけですね。神から特に選ばれた人たちという意味なわけですが、もちろんこの時には、ここで書いてあるように、ユダ族、ルベン族、ガド族、アシェル族、ナフタリ族、そんなもの消えてしまっているわけですね。だからそういう意味でも象徴的なもの。けれども、これをですね、文字通りの実数の数だとか言ってですね、天に行けるのは14万4千人だけなんだと。このキリストを信じてから、今に至るまで。他はないんだとか言い出したのがですね、エホバの証人だったわけですね。こういうのも全体象徴的な数で実数を表すはずがないわけです。でもそういうことを、他のこういった学びをきちっとしないで、それだけ初めて聞かされた。あ、本当に14万4千人だけは天に行くんだと。地上にいる人は、地上で永遠に生きるだけなんだとかですね、全く聖書的何も書いていないことを作り出した教えに引っ張り込まれるわけですね。まあ、それはちょっと別ですが、まあ、そういうふうに、この十二っていうものもまた意味があるわけです。で、元に帰りますが、ここで、使徒と名前を付けたと。で、これはまあ、さっきも言われましたが、これはですね、アポストロスですね。これは使わされたという受け身の、このロスというとアポストロスというと受け身のような意味になってくるんですね。クリオ、油を注ぐ、クリストス、油を注がれたものっていう、クリストスというかですね、クリオって油を注ぐ、油を塗るという意味なんです。クリストス、油を注がれた意味。ここにアポステロっていうのがあるんですね、ギリシャ語で。これは使わすなんです。それから作られた言葉なんですね。アポステロを使わすから使って、でアポストロ、使わされたものなわけです。自分で行くもの、自分で行く気持ちになったものではないんです。自分で志願した、行きますとか言ったのと違うわけなんですね。ここがこの世のものだと非常に違うところなんですね。この世では何でもですね、特別なことをしよう、はい、志願者ということで手を挙げてですね、名乗り出るわけです。我こそはっていう形で。ところが聖書はですね、それと全然違うわけですね。はい、みんな誰が行くのか、手を挙げてみと。ほな行け、お前や、手を行け。というんで全然違うわけです。初めからこういうペテロやヨハネたちは手を挙げたりしなかったんですね。マタイも手を挙げてしなかったわけなんです。イエス様が呼びかけてですね、そうしてですね、使わされていったわけです。呼び出され、呼ばれです。そして呼び出されたんですね。そして使わされていった。 いつも主たるものはイエス・キリストなんです。こういうこの単に使徒という名前そのものにもですね、その本質がここに、はっきりあるわけなんですね。だから他の場合で福音書にですね、私も行きますと言った人はですね、断られたわけですね。キツネにもねぐらがあると。私はねぐらするところもないんだと。あなたはとてもその自分で行きますよ、ではついてこれないという意味でですね、はい、自分で行きますなんて言っても必ずすぐに壊れるんです。そこがこの世のそういうものと非常に違うところですね。そういうことで、使徒と名付けた、使わされたものですね。その名前もいつもそれを持っている。私たちもまたですね、同じで、いつも使わされたものであるんですよね。使わされたという意識のためには、いつもイエス様が私たちに呼びかけて押し出していると、そういう意識がなければならないわけです。それから次にですね、この弟子を選んだとありますが、これは使わす、どんな目的か、これも分かりきったように思いますが、これもですね、ここではあえて書いてありませんですね。それは別の福音書に書いてあるからです。別の福音書にあることはですね、重複して書かないということもしばしばあります。ヨハネ福音書全体がそういう性質を持ってますね。3つのマルコ、マタイ、ルカに書いてあることは多く重ねては書いていないというところがあります。そこで、この同じ平行箇所と言われるけれども、マルコの方をちょっと見ていただいたらですね、3章の13からです。ですか。マルコ福音書では3章の13から、ここにははっきりその目的を書いてあるんですね。3章の14、でそこにはですね、14節には自分のそばに置くため、そして使わして宣教するため、悪霊を追い出す力を持たせると、ここに3つはっきりと書いてあるわけです。でまずですね、書いてあることが自分のそばに置くため、これが全ての出発点であるわけです。イエスのそばにおらないものがですね、使わされていくことはできないわけです。私がこういうふうに語るっていうこと、あるいは命の水に変えたりすることもですね、私自身がまずイエス様と共におるということを経験してなければですね、それもとてもできないことです。で、これは全てのクリスチャンにも言えることなんですね。使わされたもの、さっき言ったようにですね、戸川さんが言ったように、言えば、中米大使とかいうのがありますが、日本の代表として、日本から送り出されてアメリカによる中米大使と。そういうふうにこの世に送り出されるものなんですね。使わされるもの。使わされる時には、いつもまず私たちはイエスと共にいなければいけないわけです。そういうことが、この使わされるものの基本的な根本の条件になっているわけなんですね。で、ここにイエスのそばにいないでですね、自分の考えや、いわば考え出した思想やら、そういうものでしようとするのが、いわゆるこの異端ということになってくるんですね。さっき言ったモルモン教、ヘブル人とかいうことも、それていくということもたくさんあります。で、この頃の新しい信仰、新しく起こった宗教にもそういうのがいろいろあるわけです。本当の真理についていないと。そういうことで、使わされるものというのはいつもイエスのそばに置くため、まずそばに置いていただくためであったんですね。 で、そばに置いて、そして派遣すると。で、それからいろいろな力がありますが、特に一つだけここでですね、このようにわざわざ書いてあるのは、悪の霊、悪の力を追い出すと。これに、まあ、尽きるからなんですね。私たちの様々な人間関係の問題は、心の中の様々な悪、自分中心という悪、人物を取るとか殺すとかいう以前のですね、誰でもがある。まず自分。自分を守る。そういう自分中心っていうのは早くもこれも悪なわけですよね。そういうふうに、ペテロが、ああいうふうに自分中心に考えて、キリストが、イエスが十字架にかかると言った、そんなことあってはならんと言っただけで、サタンを退けて言われた。それぐらいですね、人間中心の考えの中に、すぐに早サタンが入り込んできていると言うんです。普通、この世の考え方ではそんなことは言いませんよね。自分中心に考えるのは当たり前だ。何がサタンだということですが。ですから、悪の霊を追い出すっていうことはですね、そういうふうに、外側、内側、いろんな意味での悪の力、霊を追い出す力。それがあれば、人間関係はもつれたりしなくなるわけです。みんなそういうことで起こるんですね。人間関係っていうのは壊れたりするのは大概そういうことです。自分中心に考えているから、あるいは自分を守ろうとするから何か起こるんですよね。まず神様の国のためにと思ったらですね、自分がどんなに言われようが何されようがですね、腹を立てたり怒ったりしないわけですね。パウロやイエスが何か言われたら腹立った、言い返したとか、そんなふうなことはしなかったと同じことなんですね。自分中心であるからこそ腹が立つということもあります。まあ、そんなふうに、我々は知らず知らずのうちに自分中心になるんですけど、そういうことも含めてですね、悪の力に私たちはたくさん浸されてしまっている。この世もそうだと。そこでその目に見えないものを追い出すというわけです。まあ、そういうこととしてここで、まあ、言われています。はい、それで次にですね、元のところに帰りますが、ここでですね、選ばれたこの弟子が、まずペトロを書いてある、ペテロ。と名付けられたシモン。これは第一に書いてあるのは、これは特にこの聖書でもよく出てくるわけですね。で、まずこの名前ですけど、ペトロ。これはどういう意味かと。まあ、こういう時にこそ、まあ、きちっとま知っておいた方がいいと思うんですけど、これは、ペトロス。ギリシャ語ではペトロスというわけです。で、これはペトラ。岩というギリシャ語から作られているわけですね。岩。この岩の上に私のエクレシア、つまり教会士の置くと言われたんですけど、ペトラですね。ペトロス。で、まあ、口語訳ではペテロと訳しておりましたが、ギリシャ語の発音がペトロスなもんですから、ペトロにこのようにしております。それからですね、ペトロ自身はですね、岩でも何でもなかったわけです。非常に脆かった。そうですよね。イエス様が、捕らえられた時でも、死んでもついていきますと言ったのに、すぐにですね、激しく誓い始めたと。あのものとは絶対関係ないと。そういう激しくですね、呪うことまでして、それを違うと言ったと書いてある福音書もあります。ですから、どこに岩なのかと。ペテロそのものが岩ではあるはずがない。聖書では人間が岩だとは一回も言われてないですね。神は我が岩っていうのはたくさんあるわけです。これはペテロに与えられた信仰こそがですね、信仰こそがその岩だということで、あるわけです。で、そういう岩を与えられた人、岩なる信仰を与えられたと。ですね。まあ、十字架の信仰、キリストを信じるその信仰はまあ岩なんです。確かにその上に世界のエクレシアは立ったわけですね。で、もう一つのこのシモンと呼ばれたと。これはですね、シメオンと同じなんです。イエスの誕生の時に現れる人がいますよね。前にも学びましたが、非常に老齢になった人、霊に導かれて神殿に入ったと。 ったイエスが赤ちゃんが抱いてですね、祝福したって、シメオン。シメオンもシモンと同じなわけです。これは何から来たかというと、これがヘブライ語の名前なんです、もともと。これはギリシャ語の名前ですね。このヘブライ語の名前は何から来たかというと、シャーマン、聞くという言葉から来ているんです。もちろん神の言葉を聞くという言葉ですね。シメオンとかシモンというのはシャーマーという聞くという言葉から作られたの。神の言葉をよく聞くという。それともう一つペテルのケパという名前があるんです。ケファともケパと。これはですね、当時イエス様が話されておった言語は何なのかというと、ギリシャ語ではなかったわけです。ヘブライ語でもなかったんです。ヘブライ語と親戚関係にあった。言葉によって非常に似てる言葉が多いですね。まあ日本語で言ったら、まあ東京の言葉と鹿児島や、まあ、山形の言葉と。非常に似てる言葉が多いですが、これはまあ違うんですね。このあれは全然違うんですが、これはですね、ケパーっていうのはアラム語なんです。そのアラム語でケファっていうのは、これがまあ岩なんですね。ケファ、ないしケファだとします。そういうことで、ペテロは3つも名前です。シモンと、ケファと、それからペトロと。まあ、そういったこともちょっと知っておいて、あともう一つですね、もうちょっと時間があまりなくなってしまったのですが、まだちょっと漢字のこの弟子の中の重要な問題がありますね。ヤコブもヨハネもアンデレもペテロも筆頭に挙げられている4人は、不思議なことにみんな漁師だったわけです。たくさん職業があるのにですね、どうしてこの筆頭の4人、しかも一番重要視されて用いられたこのヤコブ、ヨハネ、ペテロもみんな漁師だったのか、とても不思議なわけですね。で、こういうことにも象徴的な意味があるわけです。で、そのためには漁師っていうのはどこで働くのか、これは海なんですね。で、当時のギリシャ語ではですね、サラッサって言いますが、サラッサっていうのは海も湖も両方を意味していたわけなんです。で、湖というギリシャ語があるけど、あえて海というギリシャ語を使ってるんですね。サラッサと。地中海もサラッサです。ガリラヤ湖もサラッサなんです。で、海というのはどういう意味があったかというと、これは前から何度もお話ししてきたことです。旧約聖書からですね、サタンが海の中から上がってきたというのはですね、黙示録にもそれがあるわけですね。海というのは下が真っ暗闇で、どこまで深いかわからないんですね。今でこそ一番深いもので1万メートルだ。でもはっきりわかってるわけです。まあ、5000メートル、6000メートル平均のものであってですね。正体わかってる。けども、それは比較的最近で、以前では海ってのは本当に底なし、どこかわからないわけです。真っ暗になっていくとみんな知ってたわけですね。真っ暗闇。しかも突然すごい大波が出てきたらですね、どんな船も全部飲み込まれても二度とこう上がってきないと。底なしの暗い力というふうにですね、特に、まあ、暴風の時吹き荒れた、あの海っていうのは凄まじさはですね、昔の人によっては非常に恐れられていたものですね。もう帰れないわけです。そこでそういう闇の力がおる世界、そういうサタンの力をも象徴的に表すことがあったわけです。だから、イエス様が海の上を歩く。ということがありますね。ペテロが船に乗ってですね、そしてイエスは海の上を歩く。イエスを見つめていたら歩けたけど、話した途端に沈みかけた。助けてくださいと。それはその海がこの世を象徴していたわけです。サタンが支配している、いわばこの世を象徴したわけであってですね、海の上を歩くということは、イエス様はサタンの力を踏んでですね、歩くということを意味していたわけです。そういうことで、だから、もう今言った、 そういうことで、重要なですね、海を歩く、そのことも弟子たちが漁師だったから、あの経験が世界に広げられたわけです。そうですね。それから、あの聖歌でもよく歌われた人生の海の嵐ってありますよね。その海の嵐に揉まれてですね、イエス様に船が沈みそうになったと、助けてくださいと、もう沈みそうだと、滅びると叫んで、イエス様がですね、その場で眠っておられたけど、沈まれと言ったら、途端にですね、大泣きになったというのがありますね。そのまさに海っていうのは、この世のそういう力を象徴していたわけです。サタン的な力を。それをまた、弟子たちが漁師だったから、そういう経験が公にされたわけです。ですね。それからさらにはですね、少し前に学んだ、漁に行って一晩中したけれども一匹も取れないと、疲れ果てて夜も眠ってないと、なのにイエス様はもう一遍行ってきなさい、深みに漕ぎ出しなさいと言われた。そして疲れ果てたけれどもですね、イエス様の言葉だからと思って行ったらですね、大いなる漁が取れたと。これもですね、非常に様々な私どもの経験を、いわばすでに予言してものなんですね。そういうことも漁師であったから、ありありと目で見えるようにそれが経験して、そして伝えられていったわけなんです。そういうふうに、この漁師の仕事っていうのはですね、現在では大きな巨大な船で取ってくると工業的にみたいになって、非常にこの世の中からはあんまり目に触れないわけですけども、イエス様はですね、この時も社会的地位は非常に低かったわけですね。なぜかというと、魚やものは貯めることはできない、すぐに腐るから。腐るから貯めることはできないと金も儲からないわけです。だからそういうものは決して金ができない、すなわち権力もできないわけなんですね。これはもう日本の歴史見てもわかるとです。魚取ったりですね、山の鹿を追って取ってる間は、狩猟業の時には貧富の差はなかったんです。お米ができて、お米は蓄えることができるんです。だからそこから貧富の差ができていったわけですね。で、貧富のお米がない、食べるものがない。だからもう奴隷でもなるからお米ください。そこに使えると。で、勢力を増やしていく。そういうのは豪族という形になっていったわけです。まあ、それで見てもわかるように、この漁師っていうのはですね、社会的に地位が高くなったら決してしないわけですね。この当時からしても。そういうふうに社会の、いわばですね、隠れたような、ほとんど目立たないようなところにおる人たちを選んで、非常に大きなですね、霊的な意味を実際の経験もさせて、そして人々、いわば世界に伝えることをしたと。そういうことのためにも、この漁師を特にたくさん選んだというわけなんです。それから、さらにですね、今言ったに、この仕事場は海である。それはいつも自然との戦いっていうことありますね。自然との戦いのただ中ですると。大きな力、人間を超えた力にいつも触れると。そうしたことの重要さも暗示しているというわけです。人間の力の大きさを知らなかったですね。こういう顔面の中で、コンピューターの顔面の中でいじくってですね、そして巨額の金を儲けるという、今非常に不健康な形のこと、いわゆる株ですね。株の売買っていうのは今度ああいう事件でですね、まあ、ラブダの事件で一発に明るみになった、この足子だけであるはずがないと思うんですね。あのようなやり方に近いもの、一つ見つかるとバーッとこういうふうに捜査が入って、こまごまとですね、ああいうふうに一切根掘り葉掘り全部調べられてしまう。だいたいああいうふうに本当に働きもしないですね。例えば農業って非常にはっきりした重要な働きですよね。これがなかったら全世界の人は死んでしまうわけなんですから、非常に大事な神様の作られた大地、太陽、あるいは雨、それを使ってですね、食べられるものを生み出す。それと全く違うですね。こういうパソコンの画面でしてですね、絶えずそればっかり見てですね、そしてどれが上がる、これが上がる、そういうのにしてパッとこう買う。そういうことで巨額の富、しかも不思議なことをしてもなかなか分かりにくいと。 非常に不健全なことになりがちなんですね。自然、神様の作った自然から離れるとどうも人間というものはこういう不健全になるというところがあると思うんですね。そして最もそういう意味では絶対不可欠な重要な仕事である農業って何かこの見下すようなですね風潮ができてしまっておるわけです。それは非常に歪んだ結果だろうと思うわけですね。そういうふうにこの漁師っていうのはまさにこの風や雨や波、そういう自然のただ中でいつも神様の大きさに直接触れると、そういうところが仕事場であったわけですね。それからもう一つですね、魚を取るっていうことはいつも待たないといけないんですね。今のように魚群探知機やる機械もないわけですから、どこにいつ来るかわからない、ただ待つということですね。魚の群れが来る、魚が来るのをただ待たないといけないと。そういうふうに私たちも常に神様の様々な機会を待つ必要があると。一番大事な聖なる霊も待ちなさいと言われたわけです。自分で掴み取ったらできないところなんですね。そういう待つ姿勢が漁師にはいつもつきまとうというところがありますね。からちょっともう時間がなくなったんですが、あともう一つだけのことを言わなきゃいけないのは、さっきもちょっと戸川さんも触れましたが、ここだけではわからないこと、マタイとそれからシモンのことです。マタイはですね、ユダヤ人でありながらですね、ローマに、いわば身を打ってですね、ローマのいわば手先になって金をたくさん儲けた。儲けている主税人、税金取りだったわけです。ザーカイも税金取りだったですね。不正な金を拾って儲け取ったら半分あげますと言った。それも不正なことをたくさんして大体豊かになっていたからです。ローマ人は汚れている違法人だから、偶像を拝んでる。交際もしてはいけないと。いうことで、そこに一緒に行ってですね、雇われて、そしてその手先になって、同胞のユダヤ人から金を絞り上げて儲けるということで、汚れているし、卑怯だし、裏切り者だという形で、ユダヤ人からは非常に見下されておったわけですね。嫌われておったわけです。ちょうど正反対が、このゼローテースと言われて、日本語では訳す言葉は適当に、熱心な種。ゼロとって熱心という意味ですね。そういえば、今で言うたらですね、一種のテロをやるような集団でもあったんです。ローマに対してテロ、大きな石を逆からローマの兵士に向かって転がしをするとかですね、野襲をする、闇討ちをする、襲撃をする。そういう形でですね、武力、実力を持ってしても、ローマのその征服力を圧迫しようと。それぐらいですね、イスラエル人は絶対なんだと。要は愛国心に燃えたような人たちの集まりがこの熱心党という、これは当時の歴史書にも書いてある、詳しく書いてあることなんですね。そういう非常な社会肌の大胆な、自分の命を捨ててでも祖国のためにやろうというわけですね。そのような人とですね、それが一番だから適実なのはこのマタイみたいなユダヤ人に飼われてですね、そうしてローマ人に飼われてユダヤ人から搾取するのが一番これが敵だったわけです。そのようなですね、一番の敵同士をあえて入れたわけです。これ非常に不思議なことです。ここにイエス様の広いこの見方があるということがわかるわけです。そしてまた言い換えたら、さっきもちょっと話されたように、全くの敵同士であってもですね、イエス様が引き寄せた時には不思議とそこで一つになれるというところがあると。和解ができると。和解ができないのはイエス様はそこにいないからだということなんですね。そうしたこともこういうふうに文字だけではわからないメッセージがここに込められているということなんです。はい、ちょっと今日はあとまだ残しことありましたが、ちょっと時間がもうだいぶ過ぎましたので、一応今日はここまでにしておきます。